皆様おはようございます。なんと今日は10月の1日になってしまいまして、いやあと半年かというふうにちょっと考えたこともあるんですけれども、こうやって本当に皆様と一緒に礼拝ができる、本当に感謝だなと思います。そして先週ぐらいまでまだ暑かったですね。今日も真昼はちょっと暑いと思いますが、朝夕が16度17度という温度にまで下がってきまして、私は秋が大好きなんですけれども、本当に嬉しいなというふうに思っております。初めに一言お祈りをさせていただきます。天の父よ、あなたの作られたものはあなたの祝福、あなたの恵み、あなたの栄光を表しているとおっしゃってくださいましたけれども、そのような作られたものの中で、なんと私たち人間が、男と女が一番美しいもの、尊いものとして作られたということを聖書は私たちに教えております。神様、私たちに与えられている大きな恵みを改めて私たちが覚え、あなたの御名に感謝し、また褒めたたえさせてくださいますように。この前は1万タラントン、6000億円というたくさんの、借金の話をいたしましたけれども、まずその前に神様が私たちに1万タラントンの祝福をお与えくださっている、私たちを信頼していてくださっている、私たちをかけがえのないものとして愛してくださっているということを覚えさせてください。主よ、どうかそのように愛され、またイエス・キリストの十字架を仰いで救われたものとして、私たちがこの週もこれからも生きていくことができますように助けてください。今時を同じくして持たれております礼拝をあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は司会者に読んでいただきましたように、マタイによる福音書の19章の1節から13節までのところでございます。離縁についてと、まあ、表題がついておりますけれども、離婚、それよりも結婚ということについても考えてみたいと思います。話の中でしょぼな話が何回か出てくると思いますので、どうか我慢してお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大昔、私たちが結婚する前の話でありました。いよいよ式の日取りがまとまりまして、家族で、結婚式の準備、それから結婚生活をスタートするにあたってどういうふうにしていくかということで相談も始まりまして、この前は家内の兄弟たちが集まって兄弟を送ってくれたという話をいたしましたけれども、その時に向こうのご家族からいただいたものに、布団があったんですね。花嫁布団、今はあるんでしょうか。でその時に向こうのご兄弟がですね、私に聞いたんですね。正蔵さん、ダブルがいい？シングルがいい？私は即座に答えました。シングルがいい。そういうふうに聞かれて答えるのはとても恥ずかしかったんですけれども、その後結婚いたしまして、何度か奥さんと旅行に行って、ホテルのベッドにですね、泊まったことがあります。しょうがなくてダブルのでかいベッドに寝たことあるんですけれども、波が伝わってくるんですね。こうやって眠っておりますと寝れないんですよ。豊橋さんにもそんなふうに言っときましたけど、布団が別々にしろよって言ってからですね。 今度来年の3月に結婚式を頼まれまして、ウィエカブさんたちから。だいぶ先の話ですけれども、何の話にしようかなというふうにいろいろと祈りまた考えておりますときに、一つこれはいいかもしれないなと思った聖書の箇所が、コリント人への第一の手紙の7章の5節の真ん中から後なんですね。第一コリント7章の5節の真ん中から、ちょっと途中からですか、こういう言葉です。ただ納得し合った上でもっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じてサタンが誘惑しないとも限らないからです。こんな言葉があるんですね。これは結婚されたクリスチャンのご夫婦に対するおすすめでございます。時々は別れてお祈りをしなさいというのであります。この御言葉があるもんですから、私も時々一人になることがあるんですが、私は自分でそれをゴミ捨てと呼んでるんですけれども、いろいろと心の中にゴミが溜まって波風が吹いているときはスイッとどっか行ってですね、ブラブラと歩いたり山に行って、静かにしたりとかですね、まあ、そんなことをやっておりますけれども、ただしこの聖書の言葉のようにはしませんでした。大抵何かあったときにプイッと無言で出て行ってしばらく帰ってこないというのがありまして、本当に自分でですね、しょうもないバカな男だなというふうに今でも思っておりますし、なかなか治りません、ごめんなさい。今日皆様にお配りしました修法の中に、一人について、まあ、こんな言葉が2つあるのをご紹介いたします。下の方を先に読みたいと思いますが、この2人の関係というのは、実はこれいつだったですかね、この前の台風があった時の礼拝の時にいらっしゃった方にこれを見ていただいたんですけれども、今日はその時は、ね、礼拝出席者が全部で5人でしたので、もう一度皆様にこれ読んでいただきたいと思ったんです。とても私は本当にすごいな、そうだなと思って考えた言葉であります。藤木正蔵牧師の言葉であります。二人の関係、二人、それは人間と人間とが結ぶ最小の関係です。しかし人間の問題を示す意味においてはそれは最大の人間関係です。二人においては相手からたとえ目をそらすことができても自分からは決して目をそらすことは許されなくなるからです。目をそらすことを許されない、この自分自身への緊迫、二人の関係が他に勝って人間の問題を鋭く示すゆえんはこれです。二人の関係ほど自分の人格的損壊を痛烈に自覚せしめるものはありません。人間に孤独を味わわすのはおそらく一人よりも二人においてでありましょう。いかがでしょう皆様。一人だったらそんなふうにあんまり感じなかったことが、二人だとですね、まるで鏡にこう映されるようにですね、自分の人格的損壊、壊れているところが痛烈に自覚されるっていうことが本当にあります。そういう意味では結婚っていうのは同情だな、同情っていうのは同情するじゃなくて、人間がこう柔道をやったり、何とかをする、剣道をやったりする、同情だなというふうに考えさせられるのであります。人はもともと一人で生まれて一人で主の身元へ帰っていかなければならない、そのことをやはり大事にするということが 幸せな結婚生活を送る上でも私はとても大事かなというふうに思います。これはもしかするとずいぶん前に皆様にご紹介した言葉じゃないかと思ったんですが、上の方に同じ藤木先生の「のだれる」という言葉があります。私もこの年になって本当になんか少しずつこう近づいてきてるなと思うんですけれども、お読みいたします。愛する人々に囲まれ、なすべきことをなし終えた満足を味わいながら安らかに息を引き取るとしても、依然として死が痛ましい悲惨であることには変わりないでしょう。なお生きんとする途上に起こることとして、死は本質的にのたれ死に以外ではありますまい。愛と静かさに包まれて迎えるにしてもやはりそうです。死に際の安らかさよりも問題は、そこに途上に果てる無念を味わうか、それとも出尽くした自分の全容をそこに見抜いて合点するかです。大往生とはのたれ死にしないことではなく、のだれる姿に自分を合点、あ、すいません、ずるじゃなくて合点することです。いかがでしょうか。私たちは結婚していても、家族の中によっても、こうして皆さんで一緒に集まっていても、やっぱり一人一人違う人生を送っている、送らされているということを主の御前に改めて確認し、そのことを受け入れ、神様ありがとうございますと言って、まあ合点じゃないですけれども、合点できたら幸せだなと思うんですけれども、いかがでしょうか。さて、今日読んでいただきました聖書の中にもこの一人の問題が記されてありました。順番がちょっと逆になりますけれども、マタイによる福音書の19章の10節以下のところをご覧ください。19章の10節以下、弟子たちは夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシです、一人の方がいいんじゃないですかと言ったって言うんですね。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることができる人は受け入れなさい。とても幅の広い、こういうイエス様のお話なんですけれども、いろいろなケースがあるよということなんじゃないでしょうか。私たちの国はこの前というか、もうね、60年70年前になっちゃうんですかね、戦争がありまして、たくさんの男性が亡くなりました。そのために一時的に男性が足りなくて、女性が結婚できないということがたくさんあったようであります。まあイエス様の言葉のように、ちょっと表現は違うかもしれませんが、人からいろいろな理由で結婚できない、したこともしたいと思ってもできないようにされたものもいる。結婚できないように生まれついたものもいる。まあいろんなケースがあるということでございます。前に NHK がAI に聞く日本の将来という番組をやったことがあります。ちょっと一部紹介したことがあると思いますけれども、ちょっとね、2回目でごめんなさい。その時の、一つのテーマがですね、40代一人暮らしが日本を滅ぼすという恐ろしいテーマでしたけれども、これは人間が考えたとかお役所が作ったんじゃなくて、 何百万何千万といういろんなデータをもとにして、この階層の人たちが増えてくると日本はどんどんどんどん衰えてくるということでありました。と同時に、この階層の人たちに例えば月2万円でも3万円でもね、その家賃補助をしてあげるともう状況は一変するという提案もしていたんですけれども、例えばフランスなんかではですね、そんなふうに、家賃補助なんかをしていて結婚する人たちの割合が増える、それから、女の人が一生の間に産むなんとかいうのがありますね、この出生数が増えるという、フランスではそういうふうにありまして、将来がまあ明るいということになっているのだそうです。でその中で、その独身の人たちを、その40代一人暮らし男性に、まあ、3つのタイプがあるということで紹介がありました。1、仕事バリバリタイプ、結婚願望 50%、 もう一人でも十分やっていけるという人がかなりいる、半分はおるということですね。女性ではもっと多いかもしれません。そういう人たちの特徴というのは、まず第一に正社員であること、それから毎週サービス残業を結構やっている、家は一戸建て、給料は成果主義、そして自分自身が幸福だと感じる幸福度というのは 80%。 だからね、今はもう結婚しなくたって結構よくやっていけるって、うちも娘が一人おりますけれども、そういうこと、そういう時代も来ちゃったんだなというふうに思います。第2の部類、結婚したくてもできないタイプ 33%、 結婚願望 90%、 月収20万円以下、仕事はいろいろ、最近よく眠れない、民間の借家を借りている、そして幸福度 20%、 毎日タバコを10本以上飲む、まあ、そんなふうなことだそうです。大体どの人たちかっていうのがね、こう想像するかもしれません。結婚したいんだけれども結婚できない人がやっぱりおる、これは本当に良くないと思います。3番目、現実逃避タイプ 18%、 結婚願望 30%、 非正規社員、健康に不安がある、公営住宅に住んでいる、借家、ギャンブルは毎日というのがありまして、本当に日本の将来はどうなるんでしょうか。今度も選挙がありますけれども、本当に日本の将来が明るくなるような対策が立てられるといいなというふうに思います。さて、説教の題でいきますと、次は2人、ある人が結婚したときに、どうして結婚したのって聞いたら、だって私瓶詰めの蓋が開けられないんだものと言った話を聞きました。ね、うちも家内から何度も溜まれたことがありますけど、やっぱり、握力の問題でですね、やっぱり男の方が多少力が強いということはあると思うんですけども、まあ、こんなふうな理由を挙げるっていうのは、やはりその本当のところはどうなんだっていうのをあんまりはっきり言えない、なぜ結婚したのか、その理由をあからさまにはですね言えないところが私たちはある。で、私は要するに弱い人間です、一人で生きていけないんですという告白をみんなの前でやってるのと同じじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私はそうでした。最近結婚された方で、作家の 阿川佐和子さんという方がいらっしゃいます。私も何冊か本を読んだことがありますけれどもね、聞く力とかなんとかいう本を出していらっしゃる方で素敵な方です。63歳で初婚だったそうであります。で、結婚された相手は元大学教授の方で再婚だそうですけれども、69歳。その結婚をされた理由が報道されました。今後はできることなら互いの健康を気遣いつつ、足腰が丈夫なうちにできるだけたくさん好きなゴルフをして、おいしいものをおいしいねと言い合い、くだらないことに笑い合って、時々言い争いつつ、穏やかに老後を過ごしていければ幸いかと存じますというふうに言ったんですけれどもいかがでしょうか。高齢になられてからの初婚という方も最近増えているのを聞いて、やっぱり二人っていいなと本当にそう思います。私も思います。結婚の話で申し訳ないんですが、私のもと大変つながりの深い、あそこに以前は絵も貼ってありましたけれども、星野富平さんの「学あじさい」っていうね、詩が、絵と詩がありました。もう一回お聞きください。結婚指輪はいらないと言った。朝顔を洗うとき、私の顔を傷つけないように、体を持ち上げるとき、私が痛くないように、結婚指輪はいらないと言った。今レースのカーテンを突き抜けてくる朝日の中で、私のもとに来たあなたが洗面器から冷たい水をすくっている。その10本の指先から金よりも銀よりも美しい雫が落ちている。うわーとこれうわーと私も思いました。余裕な。私は全然そんな風に見たことがありません。後で星野さんに聞きましたら、いやー指輪買うよりもこれの方が安上がりだと思ったからだって言われて、私もガクンと来たんですけれども、星野さんたちはですね、本当に、まあ、素敵な夫婦だなと思いますが、結婚して奥さんが自分の家に来た時、その次の日の朝、奥さんが洗面器で手を顔を洗っている、これを見てこんな風に感じたっていうのはすごいなと思います。私は結婚した次の日の朝、自分の横に何か物体が転がっているのを見て、おお、なんだこれは、思ってしまいまして、本当にすいませんでした聖書の中にはいろいろな結婚がありますけれども、ヤコブさんでしたっけ、ラケルさんと結婚したと思ってたら、そばにはお姉ちゃんが朝来たら起きてて横に転がってたっていうのを見てびっくりしたっていう話もありますけれども、本当に世の中にはいろいろな結婚があるなというふうに思います。イエス様は今日のこの19章の中でこんなふうにおっしゃいました。あなたたちは読んだことがないのか、創造主は初めから人を男と女にお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。最初にこの言葉を読みました時に、へえ、そうかなと思いました。好きになって二人が出会って結婚して自分たちで決めたのに、それを神様が合わせたんだから何だとって言われてですね、と思ったんですけれども、今はそうは思いません。人間は男と 女で二人で一体だ、そんなふうに言われているわけです。神様は三位一体、父子聖霊なる神でお一人でございます。私たちは男と女で一つの体一体、人になるんです。男と女は、まあ、同じところもあります。目も鼻も口もみんな一つ、こういうふうに同じですけれども、違うところもあります。格好が違うだけじゃなくて性格も随分違います。私はせっかち、うちの奥さんはまあのゆっくりゆっくりって言ったらのんびりって、ごめんなさいねゆっくりでございます。どっかに行くとき店の前に車をひゅーって言って止めて、私は1秒で出ますけれども、それから1,2,3,4,5,6,7,8,9、そしてやっと家内はおごそかに出て回れるんですね。まあでもこういう二人が一緒にやっていくというのはなかなか難しいんですけれども、そこで神様はやっぱり私たちに愛するっていうのは一体どういうことなのか、観難忍耐連打つ希望とありますけれども、そのことを教えようとしてらっしゃるんだろうかなと思います。そして男と女はそれぞれに自立して生きていくことができる、つまり独り立ちしているんですけれども、やっぱり二人が誰から強制されたわけでもなくって、そのようにして一緒に過ごすということを決意して、お互いが信頼し合う、そして愛し合う、そこに神様の祝福と恵みがあふれ出てくるということなのでございます。お分けにならなくても結構ですけれども、創世記の一番最初のところにこんなふうにあります。1章の26節、神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された、男と女に創造された。何回も繰り返してらっしゃいますけれども、かたどって、かたどるっていうのはね、似せてっていうのは英語ですとイメージっていう言葉 が使われているんですね。イメージ、そういう夫婦がいる、そういう二人を誰かが見ると、ああ神様ってこういう方なんだなというのが分かる、そういうことなのではないでしょうか。神様は何という祝福を私たちにお与えくださったんでしょうか。私たちが二人で本当に信頼し合って生きていく、助け合って生きていくことができるっていうのは、まさにそこに神様の恵みと神様の祝福が集まってきて、集中してきて、ああ神様ってこんな素晴らしい方なんだっていうのがもう目の前から伝わってくるというのが、二人で生きていく、二人が本当に心を合わせて生きていく、その姿でございます。さて今日の説教題は1人2人そして5人ということにいたしました。なんで5人かっていうのを不思議に思われたかもしれませんけれども、北海道に私たちと同じメノナイト教会というのがありますが、そこの教会にはですね、こういう決まり事が実はあるんです。教会って一体何なんだっていう、その条件なんですけれども、5人以上の人が毎週日曜日に集まって礼拝をするところ、そういう人たちが教会であるというんですね。5人以上、もちろん100人でも1000人でもいいわけです。毎週じゃなければなりません。で、礼拝でなければなりません。集まって麻雀をするんじゃダメなんですね。 はい。でこのことからですね、私考えたんですけれども、私どものこの宮崎南教会は、36年前に始まったんですけど、始まった時は、家内がちょうど6番目の子供を身ごもっておりまして、一応頭数としては私たちの家族が7人で、母がおりましたので8人で、水江さんがおりましたので9人で、しばらくして三男坊の鉄蔵が生まれまして10人になったわけです。ですから最初からその北海道の教会でいうと5人以上だから、その条件をクリアしてるんですが、しかしそれじゃやっぱりちょっと違うと思うんですね。やはりいわゆる家族だけでは教会と言わない方がいいと思います。でその後で、矢野さんが礼拝に来てくださるようになって、それで私どもの教会はいわゆる伝道所として一つの教会としてスタートをすることができたのであります。一人でも素晴らしい、神様の恵みを十分表して生きていくことができる、神様のために独身で頑張る人もおる、しかし二人ならもっと素晴らしい、五人以上であるならばそれが一つの神様の家族として教会になるならば、そこには神様の恵みがあふれるんだよということではないでしょうか。五人で思い出したことがあるんですけれども、私が一人でですね、もう本当に悶々としておりましたけれども、奥さんが来てくれて二人になりました。でそのうちに長女が与えられまして三人になりました。我が家の生活は一変しました。もう我が家のですね、殿様は千代さんでございまして、そのちっちゃい生まれた赤ん坊を中心に私たちの生活はどんどんどんどんこう回っていくというか、いうふうに変わってしまいましたですね。そしてもう一人二番目の女の子が生まれた時にまたちょっと変わりました。家内の膝に一人、私の膝に一人というふうな、スタイルがこう出てきたんですね。この親子で四人というのはまだ本当の家族じゃないよというふうに言う人がおりました。で、子供が3人になって初めてあなた方は家族というふうに呼べるようになるんだと言った人がおりました。で、3番目の娘が生まれました時になるほどと思ったんですね。で、私が抱っこする、私家内が一人抱っこすると一人余るんですよ。そうなるとどうなるか、結局最後の子供を中心に家の中が回らなければなくなって、そのお姉ちゃんと次男次女の子供はですね、やっぱり寂しい思いがしたんじゃないだろうかなと思うんですね。そのうちに私どもの家族はなんとまた男の子が3人与えられまして、子供6人、になってしまいました。でそれは大変祝福でありましたけれども、もう誰かを抱っこするということはやめました。我が家は放し飼い状態でありました。はい、人数が増えるっていうのは祝福です。しかし皆様よく考えておいていただきたいのは、問題も起こるんだ、でそれを克服できた教会が祝福されるんだということをですね、考えてみたいのであります。この前亡くなられました堀越信司先生がある時こんなことをおっしゃいました。私どもの教会にだんだんだんだん人が増えてきた、それまではですね、玄関で丁寧にこうやって、いやどうも今日はありがとうございました、今日はどうもありがとうございましたって帰られる時に先生が一人一人見送ってらっしゃったんですけれども、人数が増えてくるとですね、それがこう忙しくなってきて、そのうちに後ろは一人二人とこうね通り過ぎて挨拶をしないでですね、堀越先生は私に挨拶してくれんかったという人が出るようになってきたって言うんですね。それで役員会で話しまして、 どうすれば皆さんを平等に愛することができるか。で、堀越先生決めました。これから今後挨拶は一切しません。これも一つの解決だと思うんです。私たちはそういうふうにして誰かにくっついて生きていくんではなくて、離れて離された時に初めて自分が、もちろんこの親から生まれてきてこの兄弟がいるんですけど、自分の本当の父親は天の神様なんだ。神様が私たちにこの地上に命を与えて、この父親母親のもとに生まれさせ、この兄弟を与えられて今の人生を生かしていてくださる神様がお許しになる時までということを私たちは学んでいくのではないでしょうか。佐藤八郎さんがちょっと探したけどなかったんですけれども、お母さんという詩集の中にこんな感じの詩を作っていたのを思い出しました。弟が生まれた日、お母さんが弟のぐずる弟を隣の部屋で、なんかこうねお世話していた。子供に子守歌を歌っていた。僕は隣の部屋でお母さんの歌う子守歌のお裾分けで眠った。これが寂しさというものを知った最初の時だったと思う。こういうちょっと言葉はちょっと正確じゃないんですけれども、そういうふうなことがあるんですね。私たちが孤独を味わう、痛みを味わう、寂しさを味わうっていうのは、それこそ天の神様のもとに帰っていくチャンスなのだということを聖書は私たちに教えているんじゃないでしょうか。昨日天気が良かったんで、夕方そこら辺の掃除をしたりいろいろしながら家内と話をしたところでした。あと半年になったね。本当にもうすぐだね。あと6ヶ月するとここに上門さんたち夫妻が住むんだよね。にぎやかになるね。嬉しいね。さっき小川さんに聞いたら、なんて贅沢な花ってこう言われてしまいましたけれども、本当にそう思います。私たちの教会は祝福されていると思います。今は向こうの方に私たちは物を引っ越ししてるんですけれども、先日ちょっともう畳が古くなっちゃったもんですから、畳の入れ替えをいたしました。表替えをしてですね、今きれいな畳が青畳になっちゃったんですけれども、最近いつも詩編の23編を読んでおります。主は私の羊飼い、私には何もかけることがない。主は私の青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。ずっと続くんですけれども、この詩編をそらんじながら、お祈りをしながら、神様は私を緑の牧場の上に今伏させていてくださるんだ、感謝だなって思いました本当にこの天の父なる神様こそ私たちの本当のお父ちゃんであるということをですね、改めて覚えていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みを感謝いたします。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたの無知、あなたの杖が私を慰めます。あなたは私の敵の前で私のために縁を設け、私の杯は溢れています。私が生ける限り 慈しみと恵みは私を追いかけてくる、私は常しえに主の宮に住むとダビデは歌いました。あなたの御手の中にあることのなんと幸いなことでしょうか。先ほど歌いましたマルチン・ルターが作りました賛美歌の中に、人の力はいかに強く見えようとも私は神様の力に頼るという信仰告白の賛美もあります。どうぞ私たちもそのように私たちの心をあなたに向けさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。